This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 139. 皆さん、明けましておめでとうございます。ピアレスゆかりです。いよいよ2021年が始まりましたね。今年もどうぞよろしくお願いいたします。先週のエピソードで、去年2020年の私の3つの言葉は continue, commit, clear とお話ししたと思いますが、年が明けて今年2021年の私の3つの言葉は space, raise, and feel です。はみらいや日本の差別を考えるのイベント、そしてブッククラブなどでこんな話をする場所が他にないんですと言ってくださった方が本当にたくさんいらっしゃいました。日本でもママ友や学校でのグループで BLM や人種差別、夫婦別姓や同性婚について話す機会がないと言われた方が本当に多かったんですね。なので今年はそういったスペースを作ることにフォーカスしたいと思っています。そして二つ目の言葉、raise。これは raise your voice、声を上げるということですね。raise a question、疑問を呈するということ。そして raise each other、お互いをこう高めていくということ。そういう意味で raise にフォーカスしたいと思っています。三つ目の feel。これは日本だけじゃなくて海外でもこう自分の感情としっかり向き合う機会を作らない人がすごく多いと思うんですね。なので私もまあ感情としっかり向き合おうという意味で feel にしました。この3つの言葉、まあ、過去6年間に選んだ言葉のリストなどと合わせてブログに書きましたので、お時間ある方ぜひ読んでみてください。リンクはショーノートに貼ってあります。まあ、3つの言葉と別に今年私が努力したいなと思っていることは、まあ、1つ目が読書ですね。去年は35冊読む予定だったんですが、13冊しか読めていないので、今年は40冊に目標を設定しました。まあ、先日、ブレネー・ブラウン・ブッククラブでもこの話が出たんですが、Goodreads という読書用 SNS が北米では人気で、そこだとリーディングチャレンジとかが設定できるんですね。で、興味ある方はぜひ見てみてください。そしてもう一つは、頑張りすぎないということです。頑張るという言葉は日本人のボキャブラリーにも染み込んでいると思うんですが、あまりね、こう頑張るという言葉を使わないようにしたいと思っています。もう日本人にはこれ口癖のようになっていると思うので、時々私も言ってしまうと思うんですけれども、まあできるところで、できることをできる限りやるという肩に力の入りすぎない形でポジティブな変化を少しずつ起こせるようにしたいなと思っています。さて、本題に入る前に、また嬉しいレビューをいただきました。年末に書いてくださったようですが、私はお正月の日に偶然見たので、本当に今年初めての嬉しいレビューとなりました。こちら、マヤ・バーデマンさんからいただきました。タイトルが、視野が広がり、勇気と元気が出るポッドキャスト、5つ星、ありがとうございます。最新のニュースから深いテーマ、ソーシャルメディアで話題になっていることなど幅広く取り上げられていて、毎回聞き入ってしまいます。より深く理解し、考え、話し合うべきである重要なテーマばかりで、多くの方に聞いていただきたいポッドキャストです。ゆかりさんは幅広くアンテナを張っていらっしゃって、どのような話題にも心を込めて向き合い、お話しされていて尊敬します。落ち着いた進行やトーンにも安心感があり、身近なお話も楽しいです。様々な分野で活躍する素敵なゲストとのインタビューも心に残るものばかりで、聞き終わると余韻が残ります。学びや気づきが多く、視野が広がり、ポジティブになり、勇気をもらいます。素晴らしいポッドキャストをありがとうございます。これからも楽しみにしています。というレビューをいただきました。こんなに長い、なんか褒め褒めのレビューをなんか自分で紹介するのもなんか恥ずかしいんですけれども、マヤさん本当にありがとうございます。こういうレビューをこんなに細かく書いていただけるというのは、私も結構めんどくさがって長く書かない人なので、本当にありがたいです。もうなんか、I don't know if I deserve this, but I feel very humbled. Thank you very much. ありがとうございます。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りします。今新しいですね、黙らない女たちというステッカーを販売しておりますので、そちらをお送りさせていただきます。 はみらいのレビューを書いてくださった方にはステッカーをお送りしますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。さて、今週のゲスト、今年初めてのゲストさんは、エミコ・ラスムセンさんです。このポッドキャストを聞いている方の中には、エミコさんのポッドキャストを知っている方もとっても多いと思うのですが、まあ、年の初めで新しい目標を立てて、そこに向かっていこうと思っている方も多いかなと思って、彼女に来ていただきました。たくさんの女性をサポートしてきているエミコさんに、その秘訣を伺いました。それでは、エミコさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは、エミコ・ラスムセンさんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。Happy New Year! Happy New Year! 明けましておめでとうございます。今年最初のハミライのエピソードのゲストに、皆さん見えないけど、今エミコさん踊ってるんだけど、ということで、エミコさんにぜひ来てもらいたいなと思ったんですけど、エミコさん、
Finally, yes. Hello.
そう、エミコさん知ってる人みんな多いと思うんですけど、まあ知らない方のために簡単に自己紹介をお願いします。
いや、まずは Happy New Year 2021年、はい、もうね、ムーブオンしましたね、やっと。
もう終わったね。
終わりました、2022
年。大変な年が。
大変な年が、はい、なんかまだ続きそうな感じですが、はい、ゆかりさん、今回本当にこのようにして呼んでいただきまして、どうもありがとうございます。もう本当に私もゆかりさんのポッドキャストの全部はね、聞ききれも、私もいろんなもんポッドキャスト聞いてるので、全部は聞ききれないんですけども、本当にハミライもかっこいいなって思って聞いてたので、大ファンの一人のエミコ・ラスムセンです。はい。横浜出身の、今はカリフォルニアに住んでいます。南カリフォルニアに住んでいて。で、今はですね、働き方と生き方にもやもやを感じている女性の、ライフトランスフォーメーションの実現をサポートしてるんですね。で、私も本当にこの答えが出るまでにすごい時間がかかったんですよ。もう私何やってるんだろうって結構ね、自分の中でじっと追いして、そこで出たのが、私はやっぱ女性のトランスフォーメーションを実現してるのをサポートしてるんだなっていうのが思ったんですね。で、じゃあ実際にその How? じゃあ何をやっているのか、どういうふうにしてやっているのかっていうところは、その自分の可能性を本当に信じて、パッション、強み、そして信念、もう本当に強い信念、これ英語で conviction って言うんですけども、信念を軸にワークライフのサポートとかコーチとかメンターとかエンパワーメントをビジネスにしたい女性のためのビジネスマインドセットとスタイル発想のコーチを、オンラインで、
なるほど、
はい、やっています。はい。
で、ポッドキャストも。
あ、そうです。
ポッドキャストはもう何年目ですか
?2016 年の11月から始めてるので、
もうすぐ5年目 ?5 年目
?4 年多分4年、経ってるんですか、
ポッドキャストは何ていうポッドキャストなんですか
知らない人のため。そうです。Her Confidence, Her Way というポッドキャストを、はい、始めまして、そうです。ずっともう、おかげさまで進む、はい、エピソード190まで、
すごいすごい、私も去年じゃないや、2019年ですかね、1回出していただいて、はい、もその後インスタライブとかもね、エミコさんと一緒にやったり、ね、直接こうやって喋るのは数ヶ月ぶりですけど、でも大体インスタとかでやり取りしたり、いろいろ紹介してもらったりもうやっぱりそのポッドキャスターとしてのなんていうのかな、こうみんななんかつながりができてますよね。
なんか横のつながり、すごい。私も本当にこう、ゆかりさんとはこういうオンラインでしかお会いしたこともないけれども、本当実際にね、話したこととかもないし、国も全然違うし。だけどもなんか、本当にトラストがある、もう本当に信用があるので、ゆかりさんにこの人を紹介したら、ゆかりさんは絶対テイクケアしてくれるってい う, こう信頼、もありますし、ゆかりさんにこう本当にラストメネットでね、こう打ち合わせもなしに一緒にライブやってくれますかって言って、イエスで絶対ゆかりさんがデリバーしてくれるって、もうそれ私も本当に信用があるんで、
ありがとうございます。The feeling is mutual.
Yeah.
So, 今日はですね、まず今年最初のエピソードということで、なんか年とか、1年の初めだからこう、目標を決めないといけないわけじゃないのよっていう意見も最近はありますけど、でもまあやっぱりその年の変わり目でこう新しく目標を決める人っていると思うし、別にそれは悪いことじゃない ね、まあ、目標ない
いい
よ
と思
り
います。
あった方がいいと思うんで、
Exactly。
そうで、そういう人ね、やっぱりいると思うんで、あのね、恵美子さん、いろんな女性から質問を受けると思うんですよ、質問とか相談とか。で、私、まあ、私もそうだけど、やっぱりそのモヤモヤしてる人とか、自分が何をしたいのかわからないとか、まあ、したいことは分かっているんだけど、その最初の一歩を踏み出すにはどうすればいいか分かんない。やっぱそういう人、まあ、そういう人をサポートするのが恵美子さんのお仕事だと思うんですけど、なんかね、こう行動に起こせる人と起こせない人の違いっていうのはどこにあると思いますか？
That's a good one。 もう本当にもちろんいろいろあるんですけど、多分そのいろんなこと言っていいですか？ 一
いい
つじゃ
よ、
ない
い
く
よ、
て。で、まず私も一つ目で思うのが、その何かやろうって思うことは、その山を見てるわけですよね。こう山が、マウンテンがあって、で、あそこを登りたいって思ってるわけで。で、これ、あと、私別に登山とかハイキングそこまでする人じゃないけど、こう、じゃあ一歩で山越えようってしないですよね。
そうだね。
だから、やっぱそれをするには、もちろん準備とかっていうのも必要だけれども、このボトムのゼロから始まって、そこの頂上まで行くには、一歩ずつが必要だから、一気に越えなくていいんだよっていうのを私すごく思うんですね。だからそれをじゃあするために、これをやらなきゃっていうふうに見るのではなくって、じゃあこれをやるために何をしたらいいかなっていうふうに考えてほしいんですね。なので、これをよく英語でリバースリバースエンジニアリングっていうんですけど、自分でスタート地点に立っちゃいけないんですよ。スタート地点に立つんじゃなくて、もう、ゴール地点に立ってほしいんですね。これ私 これすごい、アニメコミカルだと思うんですよ。
すごい、今ね、皆さん見えないと思うけど、すごいジェスチャーがね、こう 面白い。
そう、
手
向
を
き
使
を変
っ
えて、
て、
そう、だからね、皆さんゴール地点に立ってほしいんですよ。ゴール地点に立った時に、じゃあここに行くには、何が、what needs to happen、 何が起こらなきゃいけないか。じゃあこれが起こるには何がってこう砕いていく。
逆にね。
逆に行って、そこでもう本当にこれでもかっていうぐらい砕いて、そこで、あ、これなら私今日できるよねっていう、そこに行く。まあ、だからその大きいマウンテンを見るんじゃなくて、大きいマウンテン見たら、まずその上の頂上まで自分がもう行ったっていうことを 前提としてそこに行って、そこからもうマウンテンをこうチョップしていくんですよ。チョプチョプチョプチョプ切っていくっていう、
なる
まず
ほど
一
ね。
つ。
細かい、スモーピース
スモール
に。
ピース。そうそうそうそう。
確かに確か
よ
に。
く英語でもその、なんか、you have to、なんだったっけな、ちょっと忘れた。エレファントをバイトサイズにして食べなきゃいけないっていう、なんか変なね、
そう、
you have to eat elephant in a bite size って、なんでエレファントだかわかんないんですけど、まさにだからそれですよね。
結構なんか私が思うのは、なんていうのかな、例えば何かやりたいことがあって、例えばまあ自分がコーチになりたいとか何でもいいんだけど、自分のビジネス始めたいとか、なんかビジネスを始めたい。でも、なんていうの、それに付随してくるベネフィットの方を先に欲しがる人がいるでしょ。例えば、
なるほど。
本当はなんか何か理由があって会社をビジネスを始めたいんだけども、ビジネスを始めて、こう、もっとお金がいっぱい入るようにしたいとか、だから、それは後からついてくるベネフィットであって、ビジネスを始めたいんだったら、そのビジネスを始めるとこからやんなければいけない。だからビジネスも始めていないのに、私はなんかこう、年収何千万円とかっていう人って、なんかそれってその、順番が逆なんじゃないのっていう気がするんですよ。
ああ、そうです、それ、そう、that's a good segment。本当にまさにそれで、よくその、夢を実現する人とか、こう、成功してる人の考え方、マインドセットがあって、で、これ私も本当に、もう2020年になって学んだことなんですけど、自分のコーチからも学んでるし、あとその、ジムフォーティンさんってご存知ですか？聞いたことあります？ジムフォーティンさんがね、よくお話しするのが、その、be, do, have。本当にだから be, do, have の法則で、だから be と do をするからこそ have がで
ハ
き
ブ
るわ
が
けなん
ね。
ですよね。だから I want this っていうふうに、もちろんその want がね、欲しいものを言うのはいいと思います。それはビジョンがあって全然 OK だと思うんですけども、それをするには、その自分が先に be、どうで、人間としてどうでならなきゃいけないかが初めなんですよ。で、そうある法則だから、自分がこうなっていなきゃいけなくって、で、そこになった時点でやる行動があるからこそ、その結果が be, do, have っていうのが、あるので、だからまず多分皆さんがやってしまいがち、例えばじゃあビジネスを始めたいとした時に、とりあえずじゃあ do 何をしたらいいか、インスタグラム投稿したらどんなハッシュタグだったら成功するかとか、どんなセールス、どんな魔法のセールストークをお話ししたらお客さんが増えるかとかね、多分その do 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 にフォーカスしちゃうんだけれども、結局その自分が be、 そのじゃあ例えばミリオネアになりたければミリオネアの人たちのそのマインドセットっていうのがあるわけですよね。こういう人たちはどういうふうなことを、こう物事を考えているのか、どんなマインドセットを持っているのか、で、そういうことを理解した上で、自分はもうすでにそうなってないと、結果っていうのは出ない。同じ自分、昨日と、1年前と同じ自分で、またドゥドゥドゥってやっても、本当にそれはハムスターのね、ホイール
そう
と同
ね。
じことなので、だから、be do have っていうのも、やっぱりすごく
Be
大
do
切。
have 皆
be
さん
do have、
覚えてください。そうなんで、そのやっぱりその、で、じゃあその B になる、これもいいセグメントだと思うんだけど、その B になる、その自分自身が、こう、しっかりできてないと、また次に行けないっていうのがあると思うんですよね。で、エミコさんのポッドキャストのタイトルに Confidence っていうのがあるけど、で、こう、まあ、本当自信を高めるっていうのすごく大事だと思うんですけど、なんか自信を高めるために、こう、エミコさんがやってることとかあります？なんかコツとか。
やっぱり多分これ、また多分ね、後でバネ・ブラウンさんの話とか多分するとね、ゆかりさん、私も本当にゆかりさんといえばバネ・ブラウンみたいな感じなんですけど、だから彼女の本とかで言う、The Gift of Imperfection、私は初めてね、彼女はその本を読んだんですけれども、やっぱりその自分が自信になるイコール完璧になろうと思っちゃう人とか多分いるんですよ
ああ、
ね。
確かにね。
Perfection だから、Perfection is not a protection, right? だからこう、パーフェクションイコールプロテクションっていうふうに思っちゃう人いると思うんですけども、パーフェクショニズムの人って、その完璧主義の人と、その完璧にものをやるっていうのって、そこにはこのつながりとかないと思うんですよ。ただ単に完璧になりたい人は、多分自分を守ってる人、こういうふうになんか失敗されて笑われるのが怖いから完璧になろうみたいな、その結局はプロテクションのために自分をパーフェクトにしようってしてる人がね、多分多いと思うんですけど、そうじゃなくて、やっぱそのバネ・ブラウンさんの Gift of Imperfection のように、やっぱその自分をまずこのアクセプトしてあげるし、こうサレンダー、こうレッゴー、手放さなきゃいけないところはもう手放さなきゃいけないんですよね。だからこの外にやっぱその目を向ける前に、やっぱ自分と向き合う時間ってすっごく大切だと思うんですよ。なので、その自信ってなんかこうね、サティフィケットをやもら取ったり、なんか TOEIC の点数を上げたりとか、そういう外から固めた自信をつけるの、私はそれを全くやらなくて、そうじゃなくって、やっぱその自分って誰なんだろうとか、自分のメッセージ伝えたい、もちろんビジネスやってる人だったら多分ね、皆さんのそのコアメッセージとかミッションとかビジョンとかあると思うので、私はだからもう本当にこのインナーワークっていうんですか、それをしますね。で、それをするために、じゃあ何をやるかっていうのは、本当にだからジャーナルをつけたりとか、だからみんなが思うような全く真逆のものだと思うんですよ。
結構なんか外の方が、なんていうの、気が散るっていうか、ディストラクティングでしょ？そのやっぱりそのキラキラしてて、やばなんそのえな TOEIC とか、なんか資格取ってとか、やっぱりそっちに目が行きがちなんだけど、やっぱり大事なのは内側で、自分に目を向ける。それはすごくいいアドバイスだと思いま
そう、
す。
あと未来の、まだね、当時、ミカさんと一緒にやっている時に、私、今でも覚えてるのが、誰が、多分ゆかりさんがおっしゃったと思うんですけど、日本は外野がうるさいよねって お話をされていて、私、それを聞いた時に、あ、そうだよねって、思ったんで
本当
すよ
ね、本当うるさ
ね。
いから、も
うるさい。
う、もう、それはなんか、もう無視しないと。で、ブレネー・ブラウンの本とかにも出てくるけど、やっぱり
出
そ
てきま
の、
すね。
アリーナに自分は立っていて、そのね、その外野から
声
も、
も
お
鳥
前
肌立っ
は、
ちゃう。
なんかお前はなん
同
か、
じこと
そ
考
の
え
年でそんなメイクとかそんな服着るなとかね、その子供に弁当作らなくて、お前はいい母親じゃないとか、もうちょっと体重減らしたらとか、もう本当外野がうるさいんだけど、
うん。
でもそういう人たちっていうのは、そのアリーナの、チープシートって、本当ね、なん
やっ。
かすごい安いチケットですごい上の方に座ってる人たちで、なんか自分たちと一緒にアリーナに立って一緒に泥だらけになってる人じゃない限り、私はあなたの意見を聞く必要はない。なんか本当それはみんなに覚えておいてほしいなと思うし。
本当に私ももうめちゃめちゃ鳥肌立って、もうとっても 考
もう
え
エ
た
ミ
こ
コ
とが
さ
同
んだっ
じ。
てもうアリーナね、バーン出てる人だ から。
出てます。で、もちろん、もう、ヘイターだから、テイラー・スウィフトの、ね、ヘイターズ・ゴナ・ビー・ヘイヘイヘイヘイってね、歌えるじゃないですか、歌わないけど。ね、だからもう、まさにそれなんですよね。みんなから好かれようとする自分を生きていてもしょうがない。それは結局自分を生きていないわけだから、そうじゃなくて別に、なんて言うんだろう、あえてわざと嫌なことを言うわけじゃないけれども、私の言うことでもちろん、嫌だなって、これは絶対私には無理とか、嫌だなって、もちろん思う人もいるかもしれないけれども、私はそれでいいと思うんですよね。だから本当に、その外野っていう意味では、その自分をドリームをサポートしてくれる人にフォーカスをして、そのドリームキラーの人はいいんですよ、キラーで別に。構わなくて。だから私はサポートその方できないからこそ、ね、他の方が、ゆかりさんみたいな方がいて、他のコーチがいて、他の子、ね、だからそれは本当にお互いに協力して、彼女は私はサポートできないけど、もしかしたら、ゆかりさんがサポートできるかもとか、他の人がサポートできるかもっていう、本当にそういうね、なんていうの、このアバンダンスマインセット、たっぷりマインドセットがないと、生きていけないんじゃないかなっていうのは、私はすごく思いま
い
す。
や、素晴らしい。ありがとうございます。で、やっぱりその、まあ、ヘイトを、やっぱり投げてくる人は、そのね、その、裏垢とか、その、なんていうんだっけ、なんか、その捨て垢とか使っていろいろ言ってくる人、私、そういう時は絶対に、あ、この人、私のことが羨ましいんだなって、もう思うようにしてる
ま
から、
さに、まさにジェラシーから来
ら
て
しいだと
る。
思う。
または、かわいそうだなっ
うん、
て、
そう
ちょっ
そう、
と
思
ね、
う。
上から目線でめっちゃ申し訳ないんです
うん、
け
い
れ
や、
ど
申
も、
し
なん
訳
か、
なくないと思う。
本当ありがとうございます。
なんかそ
か
んな
わ
こ
い
としか
そう
で
だ
きな
ない
ってかわいそうだなって思う。
って。
確かに、
本当に
確
そ
か
れ
に。
は思います。なんか、きっとこの人今ライフですごく何かね、大変なことになってるからこそ、なんかこういうふうに言わないと自分を持ち上げられないんだな、かわいそうだ
そう
なっ
だ
て、
ね。
ちょっとね、
そうそう。
そういうふう
わかる
に、
わかる。いや、絶対そうだ
愛
と
で
思う。
包んであげてます、私も。
Killing them softly って感じでね、愛で包んで。素晴らしい。いやー、いいなー。OK。じゃあ、ちょっと質問コーナーに入りたいんですが、OK。じゃあ、ちょっと大きい、いつも毎回する大きい質問が、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
わあ、もう本当これはやっぱ最近で言うと、仕事が私なくなったんですよね。だから当時私、いつでしたっけ、一緒にコラボした時はもう私多分仕事、あれはコロナでしたもんね。あの時はもうすでに3月ぐらいでしたっけね。あの時はもう私、そう、フルタイムの、オンラインビジネスをやっていたんですけれども、2019年の10月に、私はもう本当に13年間働いていた会社があったんですね。私はアメリカの仕事歴って言ったら大体15年間なんですけど、そこに13年間働いてた会社があって、そこでレイオフ、リストラみたいなのがあって、仕事がなくなったんですよね。やっぱそこはもちろん辛いというか、恐怖というか、もういろんなフィーリングがもうごっちゃ混ぜに なりましたね。そこがやっぱ試練で
なん
すよね。
か結構個人的に取っちゃうでしょ、やっぱり。
そ
その
うで
も
す
ち
ね。
ろんその会社の都合でね、リストラみたいになったんだろうけども。
そう、でもね、私、そうなんですよ。そう言っちゃうかなって私思ったんですよね。もちろん、犠牲になるのはやめようって私でも思ったんですよ、そこで。もちろんそっちにも行けると思うんですよ。I'm really angry, why? ね、でも本当に13年間ロイヤルに働いてきた。
なんで私が
ね、
みたいな。
なんで私がってなっちゃうけど、そこ行ってもしょうがないなって思ったので、その時にやっぱり、そっち行くんじゃなくて、本当にグラティチュードの Thank you にしたんですよ。私はもう Thank you for this opportunity だし、Thank you for letting me go。本当に熱行してくれてありがとう。もうそうでもなかったら今でもしがみついてますから、私本当に。なので、そう、本当に多分そっちにイージーに行っちゃうんですけども、私はあえてそこで本当に感謝だし、あとそのオプション B っていう意味では、いつでも仕事っていうのは探せばね、いっぱいオプチュニティはあるんだけども、あえてオプション B は持たないで、もう私はオンラインのビジネスだけでやる っていうもう決心がもうそこで。
なんか逆にそれがこう機会が与えられたっていうか。
そうそうそう、そこでしたね。で、そこで、で、2020年に入って、ね、コロナになりましたよね、3月に。したら今度3月で自分のハズバンドが仕事なくなったんですよ。
そうなん
そう。
だ。
だから、夫婦で無職みたいな。
大変だ。
でももちろんそれで、やっぱね、恐怖心っていうのはあるんですよ。もちろん恐怖っていうのは出るけど、でもそこで、じゃあその恐怖って何だろうねみたいなこと話し始めると、別に大したことないんですよ。絶対死なないから。世代ホームレスにもならないから、貯金とかもあるし。でも、やっぱりそこが、その時がやっぱ一番怖かったんですね。それプラスコロナもあって、もう本当に先が見えない状態だったので、どうしようって、これから自分でビジネスやろうと思うのにコロナになっちゃってどうしようみたいな、もうパニック、パニック、パニックっていうのは、もう本当にありました。だからそこが一番、今までの、そう、つい最近ではそうですね、怖かったですかね。
それは怖い。だってカリフォルニア今、ちょっと
やば。
すごい大変なことになってるでしょ？
そう、なんか、おかしいっていうか、なんか、バカじゃないのって思っちゃう。本当にもう、ガバナさん、どうしても、私はポリティックの話しないけれども、一回数減ったのに、またこんななっちゃってさ、なんか、何も習ってない。What are we learning? って本当にもう思います。
も
す
う
ご
ち
いです。
の夫がだってロサンゼルスの人だから、
あ。
もう毎日ニュースを見て、なんか私のところに「Did you see this?」ってこう持ってきて、もうなんか毎日怒ってる。
もうね、本当にマスクつける、今は結構もうちょっとみんな真剣にマスクしたりとかしてるんですけど、全然なんか本当にバーとかで、もうこう真横で一緒にマスクしないでこうお酒飲んじゃったりとかしてる人もいますし、
ねえ。でも、やみこさんとこはもうみんなお家で、お子さんも学校はお家から通っ
お家
て、
で
まあ
す、
今
お
冬休
家だ
み
から、
か。
今冬休みなんですけど、別にもう冬休みも何もないですよね。私はもう24時間24/7営業中ですから、私は年中無休なので子供と。
わかる。自分でビジネスしてるとね、休みないから、
休
わ
み
か
な
る。
いんですよ。もう休
わ
み
かり
な
ま
くっ
す。
てもう大変なんですけど、
そっ
そこです。
か。いや、大変だ。OK。じゃあ、今から10個質問をするので、あまり深く考えずに答えてください。
ラピッドファイヤーで。
OK、rapid fire, yes. Number one, 好きなデザートは何ですか？
好きなデザート、オーマイガーシュ、いっぱい出てきちゃった。どうしようかな。
恵美子さんね、なんかあんまり甘いもの好きそうじゃないイメージがあったんだけど、違うの？
違うの。それはね、無理して装ってた自分。今でもやるんですよ。今でもね、本当にみんなにそれ言われるんです。エミコは全然ヘルシー志向だからこういうの
なんか
食べ
す
な
ご
いよ
い、
ねっ
ま、
て。
あの、ほん、まあ、ミ、あの、ルッキズムとかじゃないけど、もうすごい細いし、なんかあんまり私甘いもの興味ないのっていう人かなと思った。
わざと言うんです。そうじゃないとオファーされちゃうから。で、そうし
そう
ないとも
か、
う食
そう
べちゃ
言え
うん
ば
で
いいん
す。
だ。私、そういうこと言わないからみんなが持ってきてくれたりするんだね、多
だから私のね、例えばそのベイビーシャワーの時とか、本当に笑っちゃうのが、私はだから食べない人って思われてるんですよ。本当はもう大好きだし、
そう
食べ
見
た
え
ら
る。
もう止まんないんですよ。だから私本当にエモーショナルイーティングとか本当にしちゃうんですよ。アイスクリームとかいっぱい食べちゃったりするんですけども、まあ、それは本当にまたアナザーストーリーなんですけど、会社でベイビーシャワーがあった時に、みんなでね、アメリカってすごいじゃないですか。みんな持ち寄りで何
カ
か
ップ
で。
ケーキとかね。
見事にみんなヘルシーなフルーツだったりとか、こうなんかオーギャニックのなんかだったりって持ってきてくれて、この戦略ワークしてるなって。
そうか、そう、
そ
そ
う。
れ
でも、
私全然気がつかなかった、今まで。
そう、でも本当にもう何でも甘いものは本当に好
甘いもの好
きき
なの。
で、日本の特にケーキがやっぱ好
日本のケ
き。
ーキね。
アメリカのちょっと。
アメリカのはあれだけど。いいな。
もの
だっ
美味しい。
て、カリフォルニアだと結構手に入るでしょ？日本の美味しいお菓子とかケーキとか。
私、日本のは行かないんですけど、あれ、ちょっと待って、名前が出てこなくなっちゃった。アジア系の台湾のカフィショップの、75°だったかな、76°だったかな、そういうなんか、台湾系の、お菓子屋さんみたいのがあって、で、菓子パンとかも本当に日本したいんですよね。で、ケーキも、もうやばいの、もう。本当に 美味しそうなのばっかりで、
そう、
アメリカのああいうコテコテな変なカラーなものじゃなくて、その本当にその素材にこだわったもの、を使ってやってるので、本当にシンプルな、本当にいちごのショートケーキとかも、
いいな、
変に甘くなくて、だからそっちですね、買うとしたら、それかな、
食べたくなってきた。 OK、OK、 Number 2、 今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は。
今ね、そうそうそう、さっきゆかりちゃんのエピソードを聞いていて、あ、本読んでるからグラブしなきゃって思ったんだけども、2つ今本読んでいて、で1つ目がOh my gosh、 スライトエッジって聞いたことあります？
誰
のかな、そうそうそう、それを調べようと思って忘れてしまった、ちょっと待って、スライト、マッセ、本当だからその習慣、つい最近の方でもお話しされていた、アトミックハビットとかのね、本のお話しされてたと思うんですけども、これはですね、ジェフ・オルソンさんっていう方。
スライト
。The Slight Edge。SLIGHT にエッジ。で、本当にまさにそのハビット、メイキング。で、ディスプリンの、そうそうそう。ディスプリンの
習慣とかね、
習慣系ですかね。
大事。
でそれが一つと、あともう一つが多分知ってるかな、セス・ゴーディンさん知ってます、の The Practice、 Shipping Creative Work っていうめちゃめちゃ新しい最新の本なんですけど、
だってあの人はShipping っていうのを最初に言った人でしょ、なんかとにかくやって、
そうとにかくやれな、
完璧じゃなくて、今が Ship it って言って、その本を書いて出すなり、そのなんかコースとか作ってやる、もうシェペって最初に言った人ですよね。
お、まさにその人です。
それはじゃあ彼の新しい目の本なんだ。
一番そうです、新しい、本なので、これは本当におすすめ。クリエイティブっていうと多分、私は画家じゃないしとか、そういうふうに思っちゃうけど、本当にやっぱもうコーチをやる人だったり、ポッドキャスターもそうだけど、やっぱ私たちのワークって全部クリエイティブワークなんですよ。だから別にアーティスト系のクリエイティブじゃなくて、本当にビジネスをやってる人なら、
みん
な
が何か発信してる人はみんなもうクリエイティブですよね。
まさにそこです。はい。
そっか、素晴らしい。ありがとうございます。
はい。
OK、3番、座右の銘は何ですか？
ちょっと待って、それ、名言ってこと？
なんか、What is your life motto?
Oh my gosh, the life model. そうそう。私、そのね、質問もさっき聞いてて、これちょっとやばい、わからないかも。
なんか、でも、2つに分かれるんですよ。なんか 1個座右の銘があって、もなんかそれ1つでやっていく人と、なんかその時々によって変わるっていう人もいるし、
もう私も本当まさにその2つ目の方で、私本当に言葉大好きなんですよね、なので私本当にいろんな、こう私、目の前にビジョンボードあっていろんな言葉があるんですけども、最近のじゃあお気に入りをシェアすると、これ英語なんですけど、Purpose is the reason you journeyPassion is the fire. これは私がちょっと変えて、ちょっとトゥイストして、Passion is the fire that lights the way.
なるほど。
っていうもの、その生きる、私たちのその、パーパスってなんて、本当に生きる意味、目的、があるからこそ、私たちは人生を生きるわけだし、で、その中でやっぱモヤモヤしちゃったりとか、クリアじゃないとこがあるけど、でもパッションがあればそれがファイヤーとなって、モヤモヤしてても
道を照らしてくれるっていう、
ね。そうです、もうまさに、
すごい、
は
い、いいな。
それが、はい。好きですね、いいです。私は目の前にこれ、はい、あります。
お、いい感じ。
はい、
ありがとうございます。 OK、 Number 4、 何が怖いですか？ What are you afraid of?
怖いのはね、やっぱこうパッと出てくるのが、そのなんか regret、後悔するのが怖いんですよ、私は。なので、その、あの時やっとけばよかったとか、あの時やってればこうなってたかもしれないのにとか、そういうのを考えるだけでも本当にそれが恐ろしいですね。だからそれは、後悔するんだったら、やって後悔する人生、
やって後悔
した、した方がいいなと思ってます。
確かに確かに。5番、今までで人に言われたことで心に残っている言葉はありますか？いいことでも悪いことでも。
Oh my gosh、 いっぱいあるけど、まあいいことで言うと、私本当に人前で話すの怖かったんですね、信用してくれない人もたくさんいるんだけども、やっぱそのパブリックスピーキング怖くて、で多分理由の一つとしては、英語とかで話すと緊張しちゃうと、なんか言いたいこと忘れちゃったりとか、 もう文法グラマーがもうぐっちゃぐちゃになっちゃったりと
ん
かして、すんごい私緊張する人なんですよ。でも、それでまあもちろん自分でトーストマスターとか行って、そのスピーチとかね、自分でプラクティスとかして、で、言われたので、あなたはすごくストーリーテリングが上手で、あなたの一つ一つの言葉にパワーがあるよねっていうのをなんか言われた時には、それはもう本当に嬉しかったですよね。自分が全然ダメできないと思ってたことだったので、それが逆に、言われたのが良かったなって思いました。
なんかそういうこと言われるともうなんか額に飾って入れときたくなる なんかこう
本当に
心の
本当
中の
に。
額に。
言われたいですね。
そういうのなんかそういうのをこう集めて取っとくのも大事だと思う。なんかこう落ち
本当
込ん
で
だ
す
時
よ
とかに。
ね。本当に思います。あと書き留めとかないとやっぱ忘れちゃう。その、名言であるんですけども、なんか、We people forget what they say, but they will remember how they, what they make, what makes you feel, みたいな、そのフィーリングは忘れないと思うんですよね。だから、まあ、フィーリングはあるけど、そのエグザクトワードは忘れてしまうので、なんかね、書き留めないとダメかなって、ちょっと今思いました。
確かに確かに。OK、6番。無人島に島流しになって一つだけ持っていくこと許されました。何を持っていきますか？スマホはダメです。家族もダメです。
私だったらノートです。
ノート？
ノート持って
なん
き
か
ます。
書く。
書く。
何を書くんですか？
いや、多分なんかアイディアとかが浮かぶと思うんですよ。こう、無人島。私多分、多分ね、この答えはおそらくもう自分がそう、私もう無人島に多分行きたいんですよ、今。
子供がね、
4時間もいるし、犬もね、今ね、多分ワンって聞こえるし、ガリガリ聞こえる。私は犬3匹いるんで、そのうちの
3
1
匹もい
匹。
るんだ。すごい。
匹なんですけど、だから多分そういうとこ行きたいんですね。で、多分そういうとこ行くと、多分もういろんななんかいいアイディアとかが多分もう浮かんできちゃうと思うんですよ。だからもう絶対ノート、だからノートとね、ちょっとペンもいいですか？足して、ノートとペンを持っ
な
て
るほど。
いきたいです。
私もそうだもん。私も何を持っていいかって言われたら、書くもの。確か
本
に。
当に。
一緒だ。OK。7番。どんなことがあなたを脆く感じさせますか？ What makes you feel vulnerable？
Oh my gosh. もう本当これ、はみ出し系のならではの質問なんですけど。いや、私これ会社でコーポレートの時に、やっぱ言われたんですよね、私は。別に意識してなかったんですけども、Your vulnerability is, なんて言われたんだっけな。Vulnerability すごい、あなたは vulnerability になるのが得意よね、みたいな感じで言われたんですよね。私全くそのつもりなかったんですけど、やっぱ自分に素直になって、わからないことはわからないって聞くし、だからわからないものはわからないって聞くし、悲しい時は悲しい、だから涙もろいので、涙もろいので泣いたりとかもするし、ヘルプが必要な時は全然ヘルプとかも求めていくんですよね。だからそういう、なんて言うんだろう、もう一回ちょっと質問、一番、
What makes you feel vulnerable?
だから本当にその自分をさらけ出すってことなんですよね。だから私はその本当の自分出すのってめっちゃ怖くないですか？例えば私つい最近のインスタグラムでも本当私20、12月の26日にクリスマスの後にもうめっちゃ泣いたんです。もうすっごいアグリーなクライしたんですよ。もう子供ともう大喧嘩して。で、それでやっぱそのコーチとしてそういうのをなんか出すっていうこととか、多分普通の人だったら怖いって思うんですよね。そういうのをさらけ出すって。なんかコーチなんだからこういうこともうまくハンドルしなきゃダメなんじゃないのとか、なんかそういうふうに思っちゃうかもしれないんですけど、やっぱ人間なので、そういうところは私本当になんか I think we need more vulnerability だと思いません？この世の中。やっぱそのね、ピンタレストとかってめっちゃパーフェクトなものだし、こんなパンデミックで、ね、特に多分お母さんの方が多いのかもしれないけど、私これ、まあね、女性、男性とか、ママ、パパってこう、ラベルつけるの好きじゃないけど、でも多分、おそらく実際見てみると、女性の人が今すごいもう本当に、マインドとかももうすごい、もう本当に崖から落ちる寸前、ってかもう落ちた人も何人もいる、私も火山爆発して、何回もしてるんですよね。だから、そういう状況の人がたくさんいるのに、インスタグラムとか見ると、こう、パーフェクトな写真ばっかりで、なんか、 何こんだけ家族の写真の時間があって、もっと家族と一緒にいてハッピーな、私もだから本当にさっき言ったように、もう本当無人島行きたいって言ったけど、本当にそうじゃなくて、これ以上私本当に家族の時間欲しくないって私も本当思っちゃうんですよ、正直。だからそういう本当に自分をこうさらけ出すのが怖いけど、それってすごい必要なのかなっていうのは本当に。
そう、だからそれをなんかできる人、恵美子さんの強みだと思うし、で、できしやすい人とできない人がいて、私も結構自己開示、そこまでなんか抵抗ないけど、やっぱり私、日本の人ってそう、すごい抵抗ある人がものすごく多くて、
わかります。
例えばこう、まあ、ブッククラブとかでもいいし、私も30分の無料コーチングとかやって話してると、なんかこういうことを話せるところがどこにもないんですっていう人がすごく多くて、で、まあさ、ね、このポッドキャストで結構政治の話とかもするんですけど、で、そういうのもなんか日本では話す、
タブーですよ
そう、ス
ね、
ペー
結
スが
構。
ないみたいな、それでママ友とかのその LINE とかでたまにそういう話をこう持ち出しても、なんかこうスルーされちゃったりとか、あとはなんか意識高いねとかってこう、からかわれちゃったりとか、スルーとかって言ってて、だから、それ私なんか今年の目標っていうか、もっとそういうスペースをどんどん作りたいなっていうのは、まあ一つあるんですけど、でも、いやでも自己開示ができるっていうのはすごい強みだと思います。
そうですよね。私はだから意識してやっていないし、なんか Look at me, poor me っていうような別に注目欲しいんじゃなくって、そうじゃなくって、私がそれをこうオープンにすることで、他の人にも勇気が出てもらえたらいいなっていうポジションから来てるんですよね。Look at me, poor me, give me some comment and love みたいな、そういうんじゃない。で、なんかもっともっとこれからね、そういう風にしてくれる人が増えれば、もっと私たちも救われるんじゃないかなっていうのは。
I think it's contagious too. Like, 誰かがやってると、なんか、あ、私もそうやっていいんだ、みたいになる
そうで
し、
すね。
で、
なん
や
か
っぱりそ
Me
の、
Too みたいなね。Me Too
そう、だいたい
Movement。
そういうのをシェアすると、で、なんかそのシェアできない人は、あ、こんなこと、言ったら、人に何て言われるかわかんないと思って、それがまあバリアになってると思うんだけど、でも実際そういうのをシェアすると、この話もなんか過去の、この数ヶ月のポッドキャストのエピソードで何回も言ってるんだけど、そういうのをシェアして、こうネガティブなフィードバックが来ることってほとんどなくて、大体私もとか、みんな共感してくれる、共感してくれる、そう、だから
ま
どん
さ
どん
に。
シェアするべきだと思うんですけどね。
本当にもうなんかだから、パーフェクトの写真はいらないんですよね、
いらない、誰も見てないしね、なんか。
逆に。
なんかスルーされてると思うよ、なんか。
もう、だから本当に私はコーチ、なんか、例えば、私はママとして、全然ギルティーフィーリング、罪悪、ママのギルトっていうのは全然ありますっていうと、コーチ意味でもあるんですかってことも本当によく言われるんですけど、あります。人間だから。
人
で
間だ
も、
から
人間だからハートあ
ね。
るのであります。でも、そこでギルトに敷かれて、自分を犠牲にするか、それともそこで自分でどこか戦って可能性で、もう毎日バトルだから、こう自分の脳みその中で戦って、で、それで、what works the best? なんか自分のディシジョンを自分のためにこう決めてあげてるか。まあ、そこもちろんファイトしてます。で、そこから多分這い上がって行動に移せてるんだと思うんですよね。
で、なんかコーチとしてもやっぱりそういう人の方が、なんていうの、人の痛みも分かってくれると思うし、なんか完璧な人にコーチされても、なんか、なんであなたはこれができないのって言われそうで、なんか、いや、私にはできませんってなっちゃう気がする。
本当に私も本当にそれは思います。だから自分も自分のビジネスコーチをつけた時に、私と同じようなライフを生きてる人じゃないと私の辛さを分かってくれ
確
ないっ
かに確
て
か
い
に。
うのは、あったので、だからその自信、その Her Confidence, Her Way のポッドキャストもそうだけど、私が元から自信ある組で来ちゃったら、その皆さんの気持ちとか分からないから、Why can't you
確
be
か
more
に。
confidence? みたいな。なんでもっと自信できないの?みたいな。私絶対そこからは来
確
な
かに
い。
確
本
か
当に
に。
もう自信ゼロで来てる人だから、その皆さんの気持ちも痛いぐらい、もうなんか、I feel you, I see you, I hear you っていうのも本当にあります。
わかる。なんか、うなずきすぎて首が痛くなる。OK。じゃあ、これさっき、この質問、さっきの今の質問、ちょっとかぶってるけど、8番、最後に泣いたのはいつですか？
26日、てか、12月26日だけど、いやでも、そのことを考えると、もう本当に今でも、今泣いてくだ
ん。
さいって、なんかドラマのシーンで今からじゃあ泣きシーンがあるからやって
じゃ
くだ
そ
さ
の
いっ
こ
て言われ
とを
た
考
ら、
え
その
るん
こ
だ。
と考えたらもう絶対出てきます。もういつでも泣けます。
いつ
はい。
でも泣ける。女優でも泣ける。
いや、でもそれだけだからこう感受、私なんか実はこれ嫌いだったんですよ。すごい自分の嫌なとこだったんです。すぐにこう感情があって、もう恥ずかしい時とか悔しい時とか、もう絶対涙目になっちゃう人なんですよ、
わ
私。
かるわかる。
で、もうそれがすっごい嫌だったんですよ。だからそのね、多分ボナビリティに本当につながると思うけど、怒られて恥ずかしくて悔しくって、泣いたらそこで弱い人だって思われるけど、別に弱いんじゃないんですよ。別にそこで諦めようとも思ってないけど、なんか悔しい自分がいる
感情がね。
感情が、でも今はそういうところを嫌な自分って取らないで、こう、感情が豊かなんだなって、そっちに流すようにしてます。
それもすっごい大事だと思って、それも私の今年のキーワードっていうか、キートピックと思ってるのが、やっぱその感情をやっぱり、で、それ、日本は特にそうだけど、日本だけじゃなくて、アメリカとか北米の人もそうなんだけど、その自分の感情と向き合わないで、ないことにしちゃう人がものすごく多くて、
ああ、つらい。
で、特に日本とかもうなんか泣いたら泣くんじゃないって子供の時からみんな言われて育ってるし、特に男の人はそうだし、女の人でもその会社とかで泣いちゃダメ。ね、
ね、
涙を見
リー
せるな。
ダー、そう、女性リーダーでね、涙出したらそれは弱いからダメみたいなね。
もうなんか、みんなこのもう過去、何世代かにわたってみんなそう育てられてきてるから、それを今ちょっとひっくり返すのは難しいんだけど、もうこの、私もこの数ヶ月でブッククラブとかやって、やっぱその、自分も含めね、私もそんな感情出すのがそんな得意な、自己開示はできるけど、そこまで感情をガーって出すのに抵抗があった人だから、ちょっとその自分の感情と向き合うのってすごく大事だと思います。で、それをずっと抑えてきた人っていうのはやっぱり体に出てくるでしょ。体っていうのは正直
そう
だ
です
から。
ね。
で、なんか変な形で何かのストレスとかで、で、どっかで絶対爆発しちゃうから、いろんな形で。だからそれ、すっごい大事だと思います。だから、恵美子さんはそう出せてるから、
そうい
いの。
か。いや、今
いい
度
の。
それでちょっとね、一緒にポッドキャストインタビューさせてもらおうかなと思う、今。だ
ぜ
から
ひぜ
私が
ひ。
多分自然にできちゃう人なんですよね。だからできない人とか抑えちゃう人の気持ちとかもっと私今知りたいなって、なんかどういうふうに抑えてるのかなって、いや涙出ちゃうでしょって私は思っちゃうけど、多分そうじゃないと思うので、ね、
そう、
これ
私
ぜひ会話したいなと思って。
やりましょう。アメリカのブッククラブにこの2、3ヶ月入ってて、そこのグループの一人の人も、なんかもう子供の時からずっと感情を抑えてて、で、今多分その人50代ぐらいかな、40代後半か50代ぐらいだけど、今やっとセラピーに行くようになって、もうそこに行くまでにものすごくやっぱり抵抗があった。セラピー、それはちょっとトピックずれるけど、そのメンタルヘルスに関するスティグマ
そう
と
で
か
す
もあっ
ね。
て、そのなんかセラピーとかに行くのは頭のおかしいの人だけみたいな、そういうのがあっ
わ
た
かります、
し、
わかります。
で、ずっと自分の感情と向き合ってこなかったから、で、これもブレネ・ブラウンも言ってるけど、そのなんか、We can't selectively numb the feelings. そう、だからその辛い感情を抑え込んじゃうと、嬉しい感情も抑え込んじゃうから、結局なんかもう石のような顔の人になっちゃう。
本当に
で、
わ
そう
か
い
りま
う
す。
ね、人が結構、で、私とか恵美子さんとかね、そのオンラインで発信してるから、そのバリアが比較的低い方だとは思うんだけど、やっぱりそういうのできない人とか、ね、いっぱいいると思う。からそれをちょっとみんなで今年考えたいなと思ってます。
Like be a human ですよね。
みんな人間、ロボットじゃないんだから、みんな。本当。
本当に思
す
い
いま
ま
せん、
す。
ちょっと脱線しました。OK。No.9、今ハマってるものは何ですか？
今ハマってるものか。やっぱり私今ちょっとやっぱマインドセットも大好きなんですよね。で、今はまたマニーマインドセットのコースを取ってるんです。自己啓発、自分に自己投資をするのも本当に好きだし、だから私はブランドものとかも全然気にしないし、 靴とかも他の女性の人に比べたら、一般のね、人に比べたら全然持ってないし、なんかね、シューズとパースが好きな人とか結構いるじゃないですか。どうですか、ゆかりさん好きです
私
か？
もそうでもない。できた。
多分似たような人だから、そっちに私走らないんですよね。だからそうじゃなくて、こう自分を向上するものならもうお金ふんだんに使っちゃう。今はもうそのマニーマインドセットのことについていっぱい学んでいるので、それがすごく楽しいし、あと
それ
は、
はコースを取ってるんです。
コーチからコースを取っているのが一つと、あとはNLP コーチングっていうのを学んでいて、私もこれ知らなかったんですよ、それがあるって。でも気づいたら私の話してることってめっちゃ NLP コーチングのことなんですよ。
NLP って何の略だっけ？
ニューロリングスティック。
ニューロリングスティック。
で、だから脳なんです。私でもね、これね、英語で勉強しちゃってるから、日本語で脳を
説
言
明す
葉
る
で
のが難
説明
し
しちゃっ
い。
てる。でも私マスターになろうとかって、そういうふうに全然思ってないし、資格が欲しいからやってるわけでもなくて、そうじゃなくて、もっと学びたいから学んでるんですよね。だから、そういう、だからね、本当そっちのね、勉強だから、すごい、そういう系は本当に
今ハマって
ナ
る。
ーディーで、
いいですね。
勉強し
素
てい
晴ら
ます。
しい。OK、じゃあ最後の質問です。10番、今何に感謝していますか？
Right now is this relationship. Thank you so much for this
thank you.
opportunity. だと思います。でも本当に2020年、やっぱ、まあ、2020年だけじゃないけども、この人、私やっぱ人間大好きなので、人とのつながりっていうのは、こうなんかお金で買えないもの
まあ、それは
じゃ
わ
ない
か
です
る。
か。
すごくわかる。
ゆかりさん、今日これが、まあね、多分変な、そのデーティングサイトみたいのでさ、なんか、バイオボイフレンドみたいなのとかさ、そういうの変なのとかね、あるっていうのは聞いたけど、そうじゃなくて、本当にそういう心からこうリレートできるリレーションシップっていうのは、今こう、オンラインだからこそ、すごくもっとできるようになって思うんですけど、なんかそういう人との感謝っていうのは、すごく、Thankful だと思います。本当にありがとうございますって言いたいです。
ありがとうございます。OK。いやー、なんか、いっぱい喋っちゃったけど、盛り上がりましたね。なんか、エムコさん、宣伝したいことがあったら言ってください、最後に。
りがとうございます。ですね、1月の18日から5日間、サイドビジネス、まあ別にこれはサイドでビジネスをやるってわけじゃないけれども、オンラインでビジネスをやりたい人は、5日間、みっちり本当にもう、基礎の部分を教えます。無料で全て教えるので、もしも興味がありましたら、18日で、これは私の言うアメリカの西海岸の時間なんですけども、午後の7時からなんですね。5日間みっちりやりますので、もしも興味があったら、ぜひ、登録していただきたい。今まだちょっと、ウェイティングリスト状態なので、私の公式ニュースレターに登録していただければ、必ずインビテーションが来ますので、そうですね。もしもね、ニューイヤーで何か始めたいなって思ってる人がいたら、It's a
ぜひ
great
ぜひ。
opportunity.
エミコさんの SNS のアカウントにはリンクを貼りますので、ぜひ
あ、あ
皆さん
り
興
が
味
と
あ
う
る
ございます。
方は、見てみてください。いろいろ楽しい話をありがとうございました。今年最初のゲストは、エミコ・ラスムセンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。Oh my gosh. Bye.
What's up, you guys? This is Sunny from Sunny Days in the USA. You're listening to はみ出し系ライフの歩き方。Enjoy!
さて、エミコさんとの会話いかがでしたでしょうか。とにかく向上心のある方だよなといつも思っています。エミコさんのインスタアカウントはショーノートに貼ってありますので、彼女の提供しているプログラムに興味のある方はぜひチェックしてみてください。さて、今週のポジティブですが、今週のポジティブは日本からたくさんの本が届いたことです。私はね、できるだけ Amazon で本を買わないようにしているんですが、日本の本を購入するときはやっぱり Amazon が一番便利ですね。ブレネー・ブラウン・ブッククラブで1月から立て直す力という本を読むので、まあその日本語版を私は持っていなかったので購入して、1冊だけ買うのもなぁと思って読みたかった本をまとめて購入しました。しばらくは読む本に困らなさそうです。またここで一つお知らせなんですが、はみらいの今後の方向性を今考えているため、まあ、簡単なアンケートを作成しました。配信をですね、2週間に1回にしたらどうかとか、はみらい、そして私からどういったこと、サービスを提供してほしいのかなど、皆さんの意見をぜひお聞かせください。リンクはショーノートに貼ってありますので、どうぞご協力ください。 それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方はプロデューサーホストのピアレスゆかりが未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレスもしくははみらいのインスタアカウントはみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P そしてはみ出しライフです。はみらい番組内で流すクリップも随時募集しているのでどんどん録音して送ってください。番組へのサポートは1回限りのペイパルもしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。海外在住の方ははみらいエッツィショップから購入できますのでショーノートをチェックしてみてください。はみらいを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にははみらいステッカーをお送りしますので住所を教えてください。さてここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話はですねクラブハウスという音声のみの新しい SNS のアカウントを作ったことです。今北米ですごく盛り上がってきている SNS で本当に音声だけなんですよ。今招待制なので全員がこう登録できるわけではないんですが、名前をリザーブしておいてスペースができたら招待してもらえるみたいな感じになってるみたいです。もしアカウントを作ることができた方はぜひゆかりで探してみてください。そこで何か面白いことができるかもしれないなと思って今いろいろ考えています。というわけで今週も黙らないような男でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe everyone and thank you for listening. Bye!